こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間です。お話ししてくださるのは三田警察署の野上副署長です。お待たせしました。
はい、三田警察署副署長の野上です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。この三田はどんな様子だったんでしょうか。まずは1週間振り返ってご紹介ください。
はい、1件目がですね、警察官を語る電話がかかってきております。
相変わらずですね、はい、ご紹介ください。
はい、6月16日火曜日なんですけども、はい、午後4時20分ごろ三田市桜坂で、はい、携帯電話に警察官を語る特殊詐欺の予兆電話がありました。
はい、
防犯ポイントとしてですね、はい、警察は捜査などの名目で、まあ、金銭は絶対に要求しません。
はい、
また警察が SNS などで連絡することもありませんのでご注意ください。
は
い、
もうこれがまずは唯一ですね、 SNS を使うってことはもうないという、
そうですね、
覚えておけばいいですね。
はい、
一つ目は警察官を語る電話についてでした。
はい、
続いてはいかがでしょう。
2件目がですね、はい、息子を語る電話がかかってきております。
はい、これも昔からの形ですけども、はい、ご紹介ください。
6月23日の火曜日なんですけども、
はい、昨日ですね。
あ、そうです。
はい、
午後6時30分ごろ、
はい、
三田市横山町の自宅の固定電話に、
はい、
息子を語る特殊詐欺電話の予兆電話がありました。
はい、
で、息子の名前を語ったんですけども、うん、電話を受けた方が、
はい、
いつもと声が違うことや、
はい、
まあ、普段はですね、携帯電話にかけてくるのに、はいはい、家の固定電話にかけてきたということから、うん、まあ、不審に思って、返事をしなかったところ、もう相手から電話を切断しています。
やっぱり普段からのやり取り大事ですね。
はい、
防犯ポイントお願いします。
はい、風邪をひいたとか、はい、電話番号が変わった、
はい、
またお金がいるというのはもう詐欺です。
はい、
一旦電話を切って今知っている、息子さんの電話番号にかけ直しましょう。で、また警察庁が推奨する特殊詐欺対策アプリをインストールしてください。
はい、
詐欺の犯人がよく使う国際電話をブロック警告できます。詳しくは警察庁のホームページを確認してください。
はい、わかりました。息子を語る電話について昨日の夕方あったということです。ぜひ気をつけたいと思います。
はい、
続いてはいかがでしょう。
はい、次は自転車の盗難被害が発生しています。
はい、
6月14日日曜日なんですけども、午後7時ちょうどから、まあ、午後10時ちょうどまでの間、
はい、
三田市駅前町にある飲食店の駐輪場で、
はい、
ダイヤル錠をかけていたんですけども、うん、盗まれております。
かなりこう二重といいますか、きちんとダイヤル錠ということですから、そうそう取られる形ではないですよね。
はい、
はい、
で、マウンテンバイクですので U 字のロックとかはないんですけども、
はい、
はい、
なるほど。でもきちんとしてらしたのに、
ね、
ということですね。
はい、分かりました。
はい、防犯ポイントお願いいたします。
はい、自転車の鍵は、まあ、必ずかけましょう。
はい、
短時間でも、まあ、鍵をかけ忘れずにしましょう。
はい、
また自宅でも必ず鍵かけをお願いいたします。でもう一点は、今回鍵をかけられていたんですけども、まあ、ツーロックにしましょうというところです。まあ、備え付けの鍵のほかですね、ワイヤー錠をもう一本、使って2本使用するとかですね、盗まれにくいようにしましょう。でもし、盗まれてしまったら、自転車の防犯登録番号や車体番号が分かるものを持って近くの交番や警察署に届け出てください。
はい、分かりました。とにかく取られにくい形を時間のかかるようにしたいということですね。
はい、そうですね。
はい、自転車の盗難がありました。
はい、
続いては、
続いてはですね、はい、銃刀法違反、携帯禁止刃物を、まあ、所持ということで検挙しております。
は
い、
どんな内容ですか。
はい、6月17日の水曜日なんですけども、
はい、
午後9時30分ごろ、
はい、
三田市藤ヶ丘において、
はい、
まあ、刃体の長さがですね、約 14.5 センチの、
はい、
ペティナイフ1本を、まあ、携帯したとして、
はい、
70代の男性を検挙しております。
ああ、そうなんですね。
はい、
普通にこう なんかお料理かなんかで使う普通のサイズのですよね、ペ
チュニア。そうですね、果物の皮をむいたりするような、
はい、そうですね、はい、これが何か、まあ、いろいろあって検挙されたということですか。
そうですね、あの持ってた目的がですね、はい、ちょっともう自暴自棄になったりとか、そういう理由で持っていたということで、
はい、
はいはい、
事前に防げたということですね。
そうですね、
はい、わかりました、ありがとうございます。大体このぐらいのところでしょうか、
はい
はい、まずは1週間振り返っていただきました。では今日はどんなお話ご紹介いただけますか。
はい、インターネットショッピングサイトでの、はい、まあ、詐欺についてお話をしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、インターネットのショッピングサイトでですね、二重の詐欺にあったりとか、返金名目で、はい、まあ、さらにお金を騙し取るような手口がありますので、はい、まあ、あの犯人がどういうふうにしてですね、お金を取ろうとしているのか、まあ、ちょっと流れをお話ししたいと思います。
そうですね、知らなかったらなんかその流れに入ってしまいそうですので、はい、ぜひお願いします。
はい、まず最初にですね、インターネットで見つけたサイトで、はい、格安商品を現金で振り込んで購入したんですけども、はいはい、商品が届かないと、うん、でその後、はい、サイトの担当者を名乗る犯人から、はい、商品が欠品している、で丸々ペイ、まあ、キャッシュレス決済ですね、を通じて返金するといったメールがあって、はい、連絡手段として SNS の ID を紹介されます。
はい、
で、さらに今度は犯人からですね、突然 SNS で電話がかかってきまして、はい、ATM に行くようにと言われます。
はい、
で ATM に行きますと、はい、再び犯人からSNS でビデオ通話がありまして、はいはい、ATM の画面を映すように言われます。
はい、
でその指定する口座に1円ですね、
はい、
1円を振り込むように指示されるそうです。
はい、
で1円については振り込み手数料とともにその場で、丸々ペイ、キャッシュレス決済ですね、これで返金されるんですね、きっちり。
あ、はい、
でそれで犯人を信用してしまうことになって、はいはい、でビデオ通話をつなげた状態で、今度は ATM の振込画面に数字を入力させられます。
はいはい、
でこの数字が結局振り込んだ金額となって、
はい、
後日残高が減っていて、あの時の詐欺だというふうに気づいて、
うん、
まあ、結果入力した数字が被害金額というふうな状態になってしまいます。
あ、なんか複雑なので自分がどこでどうなったかっていうのがちょっと分かりにくい。
そうですね、
気づくのも遅いですよね。
そうですね。
いや、じゃあ注意するポイントぜひ教えてください。
はい、販売価格がですね、まあ、大幅に値引きとかされていないかとかですね、はいはい、支払い方法が口座振込に限定されていて、その振込先がですね、まあ、個人の名義とかですね、外国人名義となっていないかとかですね、またあと返金方法がですね、キャッシュレス決済サービスですね、〇〇ペイとかに、まあ、限定されているとか、であとはですね、ATM 操作するときに、まあ、電話でこう指示されたりとかいうときですね、はい、まあ、こういったときはもう特に注意が必要となってきます。
はい、この場合も防ごうと思ったら最後の数字を入れなければよかったわけですもんね。
そうですね。
ただまあ最初にちょっと料金は振り込んでますので、
はい、
まあ、それはちょうど入り口だったということになりますけれどもね。
1円とか振り込んで帰ってきますので、
ね、そうそう、そこがね、そうですね、
それでつい信用してしまうというところですね。
でも今おっしゃってくださったように ATM の操作の時に電話でいろいろと指示するってこと自体がもうこれは怪しいという
ふう
に思った方がいいですね。
はい、
わかりました、ありがとうございました。ではリスナーさんにメッセージお願いいたします。
はい、手軽で便利なインターネット通販ですけども、はい、油断していると偽物が届いたとか、はい、商品が届かないというようなトラブルに巻き込まれることもあります。販売事業者の所在地や 連絡先、他の利用者の評価など事業者の情報をしっかりと確認してからクリックするようにしましょう。
とにかく落ち着いて冷静になることが大事ですけどもね、
はい、
でもこういうことがあるというのを分かっているだけでも一瞬こう立ち止まるあのヒントにはなりますね、
はい、
ありがとうございました。ではまたこの1週間よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をいただきましたのは三田警察署の野上副署長でした。三田警察オンラインでした。